3分の1、夢は口に出せば叶う、おそばん。こんばんは、ガールズバンドガチャリックスピンのマイクパフォーマー、アンジェリーナ3分の1です。2月11日、日曜夜8時を回りました。皆様、元気ですか？今日は建国記念の日。え？合ってるでしょ？建国記念の日、3連休中日です。さっき聞いた情報をそのまま言うっていうね。で、3連休のさ、真ん中の日ってことはみんな何してんだよ。なんかちょっとイチャイチャしてんじゃないの、そこのカップル。私には見えてるよ。離れなさい。いいなあ、明日も休みってことでしょ。だからね、まあ中には仕事の人もいるだろうけど、アンジーはですね、明日はお仕事なんですよ。で、何の仕事かって言うと、まあ稽古があるんですけどもね。いやー、あのね、3連休なんてもうはね、いらない。こういうご時世でさ、お仕事いただいている身ですよ、私たちエンターテイナー。3連休なんていりません。世の中の皆さんが3連休の日こそ私たちは働いて、みんなを笑わせなきゃいけないというね。まあ私はアーティストだから笑わせるとかじゃないんだけど、3連休の時アンジーちゃんがみんなの人生を彩るようなラジオや音楽をお届けしてまいりますので、今週もよろしくお願いします。ということで、ちょっとメールがね、届いているんですよ。あの、先週ぐらいのね、放送回でね、お団子パンっていうロシアの昔話の絵本のね、お話をしたのね。で、アンジーがもう本当に保育園の時にそのお団子パンに影響を受けて今の自分の人生がありますみたいなお話をさせていただいたんですが、まあね、そのオープニングでリスナーさんからメールが来て、その人のメールがまあね、内容がないんですけどステッカーだけもらえますかみたいなメールだったの。ふざけんなと、そんなのやるわけねえよって、もうお団子パンの感想文書いてこいっていうので、なんとその方から感想文が届きました。ラジオネーム、明日はきっと上機嫌さんからです。よく頑張ったな、今から読み上げるぞ。どうも、僕です。読みました、読ませていただきました。お団子パン、さすがにおじさんなので、純粋な子供と比べると感性が歪んでいることはご了承ください。まず、天下のお団子パンちゃん、表紙から表情がシュールすぎて目を奪われる。おじいさんの小さなわがままリクエストでお団子パンを作り始めるおばあさん、必死にパンをこねているおばあさんを見ているだけのおじいさんに花粉調整を感じました。じっとしていて寂しくなり、外へ繰り出すお団子パン、ちょっとだけわかります。僕にもそういうところあります。自信満々で魅力的なお団子パンには、外の世界では危険がいっぱい。歌っておちょくりながら逃げる姿は可愛らしさと憎たらしさを感じます。しかし最終的には自分より狡猾な狐に食べられてしまうのです。自分より強く賢く、そして悪いやつがいると思い知らされましたっていう感想です。子供がいて読み聞かせをしたりするとまた違う気持ちになるのかなと。ありがとうございます。これはですね、感想ではなくて、あらすじです。はい。皆さんね、よくね、学生時代とかね、読書感想文とか書いてきなさいって言われる方たちに、これ多いミスなんですよ。あなたが言ってるのは感想じゃなくて、あらすじなんです。ざっくりとその物語をもう一回舐め回すように説明して、あたかも自分が感想のように書きましたって、もうこれはもうダメです。これあらすじなのよ。だからもう一回書いてきて。もういいわ、もういいんだけど。でも素晴らしい、ちゃんとね、書いてくるっていうことをアンジーは期待していたの。わかる？ここで求められているのは感想文の完成度じゃなくて、ちゃんと書いてくるっていう意思があるかどうかなんです。ちゃんと書いてきたっていう誠意を見せてくれるだけで、アンジーはもういいよ、ステッカーはあげる。ちゃんと書いてきてくれたし、ちゃんと読んできてくれたからいいよ。それはよく頑張ったな。明日はきっと上機嫌。明日はな、明日も休みか。上機嫌でいられるといいな。まあ、ありがとうございます。もう素晴らしい。もう引き続きね、アンジーのね、ラジオはこういう風にリスナーさんに無茶振りするような企画も考えていこうと思っているので、今週も楽しみにしていてください。ハッシュタグはアンジーラジオでいっぱいつぶやいてください。それではここで1曲聴いてください。ガチャリックスピン、2月28日にミニアルバムエースをリリースします。その中のリード曲です。聴いてください。レッドイットビート。マイクパフォーマー、アンジェリーナ3分の1、ボーカル、ハナ、ベース、F チョッパー、コガ、ギター、トモゾー、キーボード、オレオ、レオナ、ドラム、ユリ。この6人からなるガールズバンド、ガチャリックスピンで、レッドイットビートでした。アンジェリーナ3分の1、夢は口に出せば叶う、おそばん。改めまして、ガールズバンドガチャリックスピンのマイクパフォーマー、アンジェリーナ3分の1です。今日は2月11日ということで、皆さん、世の中はね、なんかほやほやしてますね。 チョコレートにの匂いもプンプン言えなかったね。チョコレートの匂いもなんかプンプンしてきた。そう、世の中はもうそろそろバレンタインでございます。この3連休でなんかこう作ったりする方もいらっしゃるんじゃないですか。いいですね、楽しんじゃって。私はね嫌いなんですよこういう行事は。いやいや、あの嫌いって言うとねまたねちょっと強い感じの言い方になっちゃうんだけど、もう本当に極度のめんどくさがり屋でして、もう作るとかマジありえないっていう。だからなんかあるじゃん、女の子だから、えアンジーはなんか今年のバレンタインどうすんのみたいな。なんかこのアンジーラジオの収録の前もね、なんかこうスタッフ陣がもうみんな男性なんですよ。だからアンジーなんかバレンタイン今年どうすんのみたいな、なんか作んのみたいな。作るわけねえだろって思ったら、作んねえよこっちは。こんなもう世の中はやれなんかさ、あのなんかこう手除菌してくださいとかなんかなってる中でさ、私は作るわけねえだろうと思って、そもそもめんどくさくて作りゃしねえよと思ったんだけど、そんなアンジーちゃんもね過去にはちょっと作ってたことがあったんですよ。でまああのちょっとバレンタインっていうところからちょっとそれちゃうかもしれないんだけど、バレンタインの期間の時にまあね、うち中学校の時にまあちょっとこういう話するのって初めてだから緊張するんですけど、まあアンジーちゃんにもいたんですよ昔ちょっとお付き合いしてる方がね。でその方にですね初めてね手作りでお弁当を作ったんです。やだ可愛いアンジーちゃん。でこれが本当にねこのバレンタイン時期だったのよ、たまたま。だからそのチョコレートの代わりにお弁当を作ってあげたんだけど、なんかうちの中学校ってその例えば体育祭とかなんかこう合唱コンクールとかそういうイベント行事の時にみんなそれぞれ家庭でこうお弁当を持ち寄って、給食はなしでその日だけはなんか好きな時に好きな教室でご飯食べていいみたいな感じの時期になるわけよ。でなんかそのバレンタインぐらいの時期に100人一首大会っていうのがうちの中学にあって、だから私覚えてたんだよ、ちはやふるとか言ってでパーンって取ったりとかしてたんだけど、なんかねその時期になんか私が初めてねこうあのなんかそのお付き合いちゃんとしてなんかお弁当作ってほしいなみたいな感じで言われたのよ。でその明日の100人一首大会さ頑張りたいからなんかお弁当アジ作ってみたいな感じで言われて、で当時のアンジーちゃんはもうキャピキャピで可愛かったわけですよ。お弁当いいけどみたいな、でも何作ればいいのかなみたいな感じで言ってたら、もうアンジーが作ってくれるものだったら何でもいいと、もう本当に楽しみに待ってるねみたいな感じで言われて、で私はもう本当家速攻帰ってね、どうしようどうしようどうしようって頭抱えるわけよ。でうちの家の弁当って茶色かったの全部今まで。ばあちゃんがねだいたい作ってくれてたの、ばあちゃんも母ちゃんもね作ってくれてたんだけど、だいたい茶色いのご飯が全部焼きそばとかなんか肉炒め醤油でもう味付けして、でも塩コショウさえ振っとけば味になるみたいな、まああとはもう白飯でも食っとけみたいな感じだったのね、うちの弁当が。でもうそのお弁当箱とかももうお惣菜のパックをなんか綺麗にもう一回再利用して洗ってそこに詰めてそれを持ってってくれみたいな家だったから、もう私本当に辛すぎてその過去が、いや美味しかったのよ、味はマジで美味しかったんだけど、なんかそのお弁当を持っていくこととか人前で開けることにすごい抵抗があったわけよ。だから私本当にお小遣い貯めて自分でお弁当箱買ったぐらいに結構お弁当というものに関して本当の正解が分かってなくて、でもさ周りの子たちはだよ、女の子とかさみんなお弁当箱開けるとさもう彩り豊かな野菜たちもうパプリカとか踊ってんだよ、もうパプリカつってもう踊ってんだよめちゃくちゃ。でほんと食材も楽しそうにしてて、でもアンジーのお弁当あげたら食材なんてもうみんなもう焼かれてもう白目向いてるみたいなさ食材たちばっかりでさ、そんな中さあもうなんかそういう彩り豊かなお弁当きっと私のね当時お付き合いしてた彼氏は望んでるんだろうなって思って、もうこれはやばいマジで女子力の見せ所だと思って、で付き合って間もなかったからもう速攻近くのスーパーの2階の本屋さん行って業務用スーパーみたいなねところの2階にあんのよちっちゃい本屋さんが、でもうそこ行って、でね当時ねあの立ち読みってあんまり規制されてなかったんですよその時期。もう今さほら立ち読みとかするとさなんか引っ叩かれたりするじゃないそんなことないけど、でもうそこでもういろんな料理雑誌もうバラバラバラバラもうめくって もう買えよって感じなんだけど、あ、もうこういう彩り豊かなお野菜を使ってやるお弁当はこういうのなんだとか、あ、なるほどね、こうやってなんかちょっと色味とか香りとか足すのにオリーブオイル使うんだとか、なんかいろいろ考えて、全部もう私黙読、全部、まあ、口に出さないよね確かに目だけで耳で黙読して全部覚えて、この写真で、でその1階のね、あのもう本屋さんからバーってもう降りて、でそんで1階のスーパーでもうレタスとか買って、でちょっとあのオレンジっぽいプチトマトみたいな、なんかオレンジだぜプチトマトでおしゃれだろ色で、もうそんなやって買って、であうちんちはねレタスなんて食べないよ、キャベツだから全部私はもうずっとキャベツで育ったの、キャベツってそのレタスよりさ、おやちょっと価格的に安いじゃない、で何にでもいけるわけよ本当キャベツのダマ買ってね、でもそれ細かく刻んでよ、でそれをずっと食べて、で自分が飼ってた可愛いモンシロチョウの幼虫にもその自分が飼ってたキャベツとかあげて一緒に育ってたんだけど、もうそんなアンジーちゃんが初めてちょっとお高いレタスに手出して、もう彩りとか言ってさレタスカゴに入れて、でもうその時に作ろうと思ったのがハンバーグだったんですね、だからもうこうちゃんと合いびき肉とか入れてさ、でなんか彩りでちゃんとレタスやって、でなんかオレンジ色みたいなやつのプチトマトと、あとポテトサラダも作ろうかななんて言って、人参とかなんかいろいろじゃがいもとか買って帰ったんですよ。でお米ももう釜炊きしてやろうかなと思ってなんなら釜炊きしてやろうかなみたいな感じだったの、本当にもう炊飯器とかじゃなくてもう釜炊きしてやろうかなと思ったんだけど、まあ炊飯器って結局やってたんだよ前の日ね。でそんでもう準備万端よ、もう明日は絶対に早起きして、まあ、8時に投稿しなきゃいけないからもう6時には起きて自分のお弁当とそのね付き合ってた人のお弁当を作って、万全な状態でも可愛くして、で百人一首大会も優勝してお弁当あげようと思ってたわけよ。でまあ寝るわけですね。でピピピピピってなって、もうずっとアラームが鳴ってんだけど私はもう一切起きずにでパッて目が覚めたのが次の日の朝ね、パッて目覚めた時間見たら7時45分終わったって思って、私もう一回全てを諦めたの、もう投稿することすらも諦めようと思って、もう一回寝ようかなって思って、もう一回布団入ったのよ。いやいかんいかんこいつ、だって彼はお弁当がないわけだから、もう今日すごい楽しみにしてるわけだし、で一回言おうと思ったの LINE で、もうごめん本当にお弁当作る暇なかったみたいな言おうと思ったんだけど、もうそれもさ付き合って間もないんだよ、言えるわけないじゃん。もう私もうフル回転でいろいろ考えて、セブンイレブンだって思ってうちの近くにねセブンイレブンがあったのよ。もうものすごい勢いで髪の毛もボサボサで、で制服とかも着替えてる時間ないからさ、もうパジャマのままもうめちゃくちゃもうクロックス履いてめっちゃダッシュして、でもうその7時45分ともなると、やっぱもう投稿してくる友達とかもいっぱいいるのね、もうちょっと頭のいい子たちとかちょっと早めに入ったりとかするのよ。でちはやふるをもう一回再読したりとかするから、みんなそのちょっと投稿とかして、えアンチじゃんみたいな感じなんだけど、もう私はもうそんなどうでもいい、もうずっともうセブンイレブンめがけてずっと走って、でもう45分よ、残り15分しかリミットないから、どうしようどうしようってなって、あ来たセブンイレブンだ、そうだ私の大好きなサンドイッチがある、サンドイッチをもうほんと買い占めて、買い占めるわけではないんだけどもう何個か2個ぐらい取って、でうーんなんか彩りうーんなんかプチトマトの盛り合わせがある、じゃあこれも買って、であとなんだあとああったあったポテトサラダあったとか、もうきんぴらあったとか、もう全部もうお惣菜コーナーのやつバンバンバンバン入れてって、最後になんかフルーツポンチみたいなやつもあって、それもなんかバンってパックごと入れてもう買って、でそれをお家にある可愛いお弁当箱にこうやって頑張って切って盛り付けとかして、でセブンイレブンでちゃんと作ってお弁当を、でもうそれをもうパッキングして、自分でもう制服着替えてめっちゃ走りながら投稿して、でなんかそのお昼ご飯の時間になった時に隣の教室の子だったからトントンってやって、お弁当作ってきたよなんか美味しく作れたか分かんないんだけど多分これなんか美味しいって思ってくれるようにおまじないかけたから美味しく食べてねって言って渡すのよ。でもう私はもう罪悪感だよね、だってセブンイレブンだもん全部中身なんだけど、もうその当時お付き合いしてた人は終わった後にものすっごい美味しかった、こんなに美味しいお弁当食べたことないって言われてありがとうセブンって思いながら、え本当になんか朝頑張って作ったんだけどうまくいくか分かんなくて、なんか美味しかったって言ってくれてよかったとか言ってんだけど、もう内心冷や汗止まんなくて、 本当にもうめっちゃ嬉しかった、めっちゃ頑張れた、ありがとうねみたいな、なんかこれからもよろしくねみたいな感じでバイバイしたので、でも私だったら冷静に考えてね、セブンの味めっちゃわかんのねっていうのは、うちの近くにセブンがあったから、やっぱそのセブンの味で育ってるわけよ私は親がご飯作ってないのバレるよね。でもなんか本当おばあちゃんがご飯忙しい時とか、私もうセブンでご飯食べること多くて、でなんかそのセブンのご飯とかで部活の時とかも食べてたりとかしてたから、そういうのがねずっとあってね、もうセブンの味が結構もう本当お袋の味みたいな感じになってて、私だったらもう絶対あの弁当の中身がセブンって分かってんだけど、私の元彼の家の近くファミマしかなかったから味バレなかったんだよね、セーフって、あいつんちの近くファミマでよかったって思いながら、しばらくアンジーちゃんは料理が上手っていうのを、学年中に言ってもらえたっていうバレンタインのお話でしたね。
アンジェリーナ3分の1、夢は口に出せば叶う、おそばん。
さてメールを紹介します。ラジオネーム ST さんからです。アンジーこんばんは、いつも楽しく拝聴しています。2月になりましたね。大学入試のシーズンが本格化してきました。うちの次男もこれから大学の入試が始まります。次男は絶対大丈夫と言われていた高校入試で失敗しました。悲しみに暮れる中始まった高校生活、朝5時には家を出て帰宅は夜9時、これを3年間続け頑張る姿は本当に自分の息子なのかと思うほど、この努力が実を結んでほしい。私はこの思いだけでここ数ヶ月過ごしていましたが、こちらの胃が持ちそうにもありません。アンジー次男にエールを送っていただけませんか。本当に力になると思います。無事合格したらガチャリックスピンのエースツアーに連れていくつもりですと。
うわー受験か、うわ頑張れよ、いけんぞ絶対いける。
でも本当に一番大事なのは絶対いける大丈夫だって思う裏側にちょっとした謙遜も持つことだね。絶対いけるって思っててもそれだけの気持ちでいくんじゃなくて、でもちゃんとしっかりそのいけるって思うまでの基盤をやっぱ今のうちにまだまだ固めていく、この数日間もっていうのがきっと大事だと思ってて、でも次男さんはねきっとめっちゃ頑張ってるからきっとそれもやってると思うし、もうあとは自分の力をフルで生かしてください。カジバのバカ力っていうのはマジだと思うから、私はなんかバカっぽいねでもまあなんか私ごときがさ、なんか受験のこといろいろ言えるあれはないんだけどさ、でも本当に頑張ってきたことは絶対裏切らないしね、高校生活もそうやってしっかり全うしてさ、今までも投稿続けてきたわけじゃん。それからの大学入試だから、もう本当に自分のことを何よりも信じてあげてください。ということでね、もうこんな素敵なメールもいただいたんですが、なんとですねアンジーはですね、来月放送する TBS ラジオの特別番組ボイス君の声が聞きたいというね番組をね担当させていただきます。もう先週もねちょっと話したんですが、改めてどんな番組かというと、学生さんが主役の番組になっています。中学生、高校生、専門学校生、大学生、あとね浪人生の方もね、自分のボイス、自分の声を届けたいという熱い思いを持った人を募集しています。例えば今こう夢中になっていることだったりとか、悩みだったり不安に思っていることだったり、あと自分の夢とか自分がすごく感謝している人への思いだったり、もうこれを喋ってくださいとお願いされて喋るのではなくて、自分は本当にこれを喋りたいですというある人を大大大募集しております。実際に TBS ラジオのスタジオに来てもらって、収録ではあるんだけど普段アンジーがね喋っているのと同じマイクで喋ってもらいます。もうはっきり言ってね、ものすごい経験だと思うのよ。もう思い出にもなると思うし、本当にたくさんの方にねこの経験をしてもらいたいなと思っております。詳しくは TBS ラジオのトップにバナーが貼ってある特設ページに応募要項が載っているので、それを見てほしいんですが、締め切りは2月16日です。2月16日、今度の金曜日です。自分のボイスを聞いてほしいという、もう熱い思いを持っているそこの君、勇気を出して一歩前に踏み出してみようぜ。応募待っています。アンジェリーナ3分の1、夢は口に出せば叶う、おそばん、エンディングです。ガチャリックスピンは2月28日にニューミニアルバムエースがリリースになります。それを引っ提げてのツアーファイナルが4月20日 EX シアター六本木で行われます。チケットは、現在好評発売中でございます。絶対にゲットしてください。かっこいいガチャリックスピンとアンジーを体感しに来てください。お願いします。
番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。アドレスはかなう @tbs.co.jp、 かなう @tbs.co.jp、 かなうの綴りは KANAU、 夢がかなうのかなうです。番組で読まれた方には私のサインを入れた番組ステッカーとメガネのジンズさんとのコラボステッカーをセットでプレゼントします。また過去の放送はすべて Apple Podcast、 Spotify、Amazon Music、 Google Podcast などでも聞くことができます。それではまた来週日曜夜8時にお会いしましょう。お相手はアンジェリーナ3分の1でした。ありがとうございます。
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ。
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから、
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ。
ちなみにおしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるやん。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。
ゼロプリラジオ。
なんで言った。
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。